とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
一週間お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい。あなたの一週間はいかがでしたか。週に一度の句読点、暮らしと放送を振り返り、難民化している自らの行いを引っぺがす種メガネのコーナーです。はい。ということで、一週間お送りしてまいりましたが、
はいはい。
じゃあ私たちの暮らしの一週間ということで、
うん。
オレンジさんいかがでしたか今週は。
そうですね。なんか、まあ、大きくはあんまり先週とかと変わってないんですけど、やっぱり、配信番組とかを見ることがあって、例えば水曜日には、ミニシアターエイドさんという、あれですね、ミニシアターを助けるための基金みたいなもので、ずっとクラウドファンディングをやってらっしゃって、それの、締め切り直前のね、番組という形で結構、はい、豪華な、映画
館
で。
長かったね。
17時から23時ぐらいまで、6時間くらいですかね。ずっと深田浩二監督、僕らも前にね、言及したことある深田浩二監督と、あと浜口竜介監督、寝ても覚めてもなどの、お二人が基本的に司会進行で、まあ、小泉京子さんとかね、片渕素直監督とか、なんかそういうおそうそうたる面々が、ミニシアター愛みたいなの、語ってらっしゃる番組とかがあったりとかして、まあ、それずっと、まあ、かくた耳に見ながら、なんかいろいろ仕事とかしてましたけど、そういうのをちょいちょい聞いて、あと、まあ、インスタライブとかね、元ワイヤード編集長の若林圭さんとかが結構、インスタライブとかをご自身のやってる出版レベルの国庁舎っていうところで、頻繁にね、やっていらっしゃって、それの企画とかも聞いていたりだ。これでもインスタライブじゃないか。今回は、スタンド .fm っていう、オンラインラジオサービスみたいなものを使ってやってた。だからその、やる言い方も単に、YouTube で見せたりとか、Zoom でやったりとか、インスタライブやったりとか、はい、Twitter ライブやったりとか、みたいな、本当いろんなパターンで今、オンラインのライブ配信とか、オンラインの上映みたいなものが、行われてる現状で、なんかそれぞれのやり方を見ているだけでも面白いし、なんか自分でもそういうの試してみたいな、なんてことを思いつつ、この、金、土、日ですね、にかけて、僕が、個人的に2018年のベストイベントにも選んでいた、森道市場という、愛知県の蒲郡市の、海とね、遊園地で最近開催。昔はなんかこう、川沿いとか山のところでやってたんですけど、最近はそういうところでやっている、音楽フェス兼、まあ、マーケットみたいな、市場なんでね、マーケットを合わせたようなイベントを、毎年この時期にやってらっしゃったんですけど、今年はまあ、いろいろね、新型コロナの関係で、今回はオンラインでやろうということで、森道市場をお茶の間でっていう企画が動いていて、これがまたすごくって、番組表みたいに6チャンネルに分かれていて、それぞれでずーっとオンラインで配信を続けるっていう、だから 6×まで大体12時間ぐらいかな。だから、まあ72時間分のコンテンツが毎日あって、それが3日間続くっていう、ちょっと競技じみた、オンライン配信をやっていて、で、それぞれが、まあ、市場の方が、マーケットというか出店者の方ですね。普段はお店やってたりとか、こういうタイミングで、ま、出店とかをするような方々が、毎年集っているイベントなので、それぞれが持っているインスタグラムのチャンネルとか、YouTube のチャンネルとか、Twitter のアカウントとか、そういうところで、ライブ配信をして、それを見せて、で、音楽ライブとか、有料で見せるミュージシャンの方、結構豪華な方々、真夜村千秋さんとか、坂本美優さんとか、結構豪華な方が出演されているものは一個別の配信サービス専用の配信サービスを使って有料でそこだけアカウント登録すれば見れるみたいな形にしているっていう本当いろんな見せ方をずーっと続けている形を今回森道市場さんが初めてやってかなり個人的にまあもちろんその生で聴く音楽とこういうオンラインで聴く音楽とっていう違いはあるんですけどかなりその感動というところで、まあ、で、感動する、できる、オンラインだからこその工夫も結構してるところありましたし、っていうのもあって、この形はこの形でいいなっていう、まあ、これから、音楽フェスがね、いろいろと、動きはあるとは思うんですけど、 一つ、オンラインにおけるフェス、幅広い意味でのフェスの形を今回森道市場さんは示したなと思うので、これからすごい、これに負けない企画を多分夏に向けていろんなフェスがやっていくとは思うので、ちょっと楽しみになる週末でございました。
はい、今回のイベントリポートはですね、森道市場のって言いたくなるような深みのある話でした。
ああ、いや、も
うそうですね。イベントリポートは聞きたかったですけど。
オンライン、まあ、こんぐらいですよ。5分ぐらいで話すような内容でしたんで、はい。
はい。
ポンさんどうでした？
まあね、今週雨が降ったからね。
あ、そうでしたね、それはね。降ってましたね。
なんか久々にこう、ああ、生きてんだなってこう思いました
よね。どういうことですか？ね、カッパかなんかなんですか？いや、
なんかほら、まあ、晴れたなっていうのも心を動かされることですけど、
うんうん、
なんていうのかな。なんかこう、家の中にじっとしてたりとかさ、出ちゃいけないっていう、まあ、なんとなくの規制が体にかかっているわけなんですけど、
うんうん、
なんかね、天気は当然ですけど、まあ、どんどん変わっていくわけで、
うん、
まあ、だからね、日本に住んでてよかったなっていう気もしますけど、
うん、
なんかこう、自然の中にどうやったって生きてるんだってことをちょっと改めて感じたような次第でして。
ああ、雨が降る。あれですか？雨が降ってじゃあ外に出かけたりとか。
いや、まあまあ、わざわざじゃないんだけど、買い物とかには行ってさ、なんか裾とか濡れるなとかさ、なんかそういうふうなことを思うわけじゃないですか。まあ、それね、別に普通のことなんだけど、
うん、
その普通のことがこう、日常としての記憶を呼び起こしてくれるっていうか、うんうん、ああ、そうか、雨。ね、だから、この二月ぐらいは、あんまり雨とか、まあ、ないことはないんだけど、
うんうん、
なんかちょっと忘れてたと思って、そういう生活を、体のリズムを思い出すみたいなね、なんかそんなことをちょっと感じたりはしました、ね。
僕は雨なんで人が少ないかなと思って外出てみたら意外と人が多かったんでやめましたっていう感じですよね。
やめたって何？出かけるの？
うん。ああ、今じゃねえなと思って。
そうね。まあまあ、でも雨が降って楽しいっていう気持ちもあったのかもしれないです。
うん、そう。そんなテンション下がらずに行けたんですけどね。テンション下がりましたね。人のせいで。
皆さんの一週間はどんなもんだったでしょうか。
うん、
さあ、では番組の一週間参りましょう。
はいはい、
先週もわーわーやってまいりましたが、うん、まず種枕では、まあいろいろにね、ニュースとかチェックいたしましたけれども、
うん、
まあ僕の方はね、デスクライトの話をしましたけど、まだ、変えてないんですけど、ちょっと聞くの忘れてたんだけど、
はい、
オレンジさんはどんなデスクライト使ってるんですか？
僕、デスクライトって使ってないっすね。普通に、
ほう。
明かりをそのまま上に照明があるんで、それでやってるだけ。
ああ、なるほど。専用の机はあるんだよね。
そうそうそう。
自分用の。
うん。
あ、でもデスクライトないんだ。
うん。
そっかそっか。
デスクライトって、ごめんなさい、何のために必要なんでしたっけ？
いや、何のためにって、いや、まあ、何？ノート開いて見るときとか、
うんうん、
パソコンも、まあね、キーボードとかクリアに見るためにとか、
うんうん、
まあ、本読むときにとか、そういう、あ、そうか、でも使ってないとピンとこないってことか。
なんか寝る前に、その全体に照明を暗くして、うん、でも本読みたいな、みたいなときに、ちっちゃい、うんうんうん、手で触るだけで光るようなライトみたいなのがあったりするんですけど、デスクライトって、
ベッドライト。
そのベッドライトに近いのかな？照明がある中で、
はい。
その寝る直前じゃないから別に電気消さないじゃないですか。めっちゃ、それこそ岡野陽一さんの家みたいに、めちゃくちゃ光が暗いとかだったらば、はい、まあ、電気止められてるとかね、あれば、こう、デスクライトで、ピカーってこう、机の光らせるってわかるんですけど、はいはい、それじゃないと、
それはめっちゃあるね、いろいろね。もっと聞きゃよかった。まあ、この枕では、僕がデスクライトどうしようかって話をしてるんですけど、うんうん、まあ、じゃあ聞いてる人はいろいろね、いらないじゃんって思ってた人もいるかもしれませんけどね。そんな話をしておりました。
うんうん
うん、まあ、そっか。共感得るって難しいね。さあ、そして種助です。いろいろイベントをご紹介しましたが、
うん、
森道市場完全に忘れてたね。
そうなんですよ。森道市場とあとクロシングカーニバルっていう、シンナさんがやっている、毎年じゃないか、はいはい、半年に一回ぐらいともやっている音楽フェス。これは屋内型の、サーキットフェスなんですけど、それも今オンラインでやってて、めちゃくちゃ工夫してるんですよ。映像の編集とかも入れたりとか、うんうん、すげえ短いんですよね。10分とか15分で一アーティスト終わるんで、かなりのペースでバンバンバンバン進んでったんです。うん、土曜日
かな。いやちょっとオレンジさんも、その話はもうほんとね、まとめて話してくれよ、頼むから。聞きたいよ、そういうなんか、オンラインライブどう見てるかって話は聞きたいな。
うんうんうん。まあでも、こんぐらいですよ。
ちなみに、はいはい、まあ、タネラジで紹介していたの、オンライン関係の情報を、ちょっとページでまとめました。
うん、おお、ありがとうございます。
なので、公式サイトの方、公式は、まあ、我々のね、公式ページの方を見ていただくと、ザクザク版ということでですね、うんうん、ちょっと情報をまとめてますんで、まあ、あよかったら。
前の時に説明し、紹介したやつですね、リンクで。
そうですね、はい、はいはい、作ったんで、うん、見ていただければなというふうに思います。ちなみに、おうち遊園地が意外と世の中で盛り上がっていたっていうのがちょっと知れたんで。
あ、なんか言ってたじゃないですか、この前遊園地なんて好きな人しか興味ねえみたいな。でもその好きな人すら興味ねえんじゃないかみたいな。
まあ好きな人ね、まあ僕はあんま行かないけど多くて、その安住紳士郎の日曜天国って番組があるんですけど、はいはいはい、その中でいつもお出かけリサーチっていうコーナーがあって、まあおで、うん、いろんなそのイベントスポットとかに行ってレポートするってコーナーがあるんだけど、今どこにも出かけられないから、うんうん、自宅で遊園地を楽しもうっていう企画をやってたんですよ。
うんうんうん、
ほいで、なんかスマホに映像を出して、この前紹介したおうち遊園地の映像を見て、
うん、
で、扇風機を置いて、で、動く台座に座って、
うん、
片方に霧吹きを持って、楽しむっていうことをやってて、
うんうん、
このね、音声がめちゃくちゃよくできてて、
もう
完全に乗ってるとしか思えない音だったんですけど、
うんうんうん、
これがね、良かったんで、まあ、ちょっとリンクなんかも一応、ツイッターにはあげましたが、まあね、そういう、楽しみもできるんで、一人でね、遊園地気分を楽しむっていうのもいいかなと、追加でお伝えしておきます。うんうんうんうん、さあ、そして、週刊ドラマ語りは、テレワークドラマについての話をしましたが、
うん、
どうでしたか？テレワークドラマ、まあね、これからも多分増えていくと思いますけど、今回の切り口、どんなもんでした？
そうですね、まあまあ、触れたいところには一通り触れつつ、まあでもこれからかなって感じですね。これから今の状態を受けていろんなパターンが出てって、そこからその先で、必然性のある今のシチュエーション、例えばズーム使うならズーム使うだし、それぞれの家で自撮りでやるならやるだしっていう、それぞれをやることを前提とするんではなくって、それを要素として必要であればいかにして入れ込んでいくかみたいな作り方がこれから進んでいくんじゃないかなとは思ってますかね。
なんかなかなかあれだよね、こういうテレワークドラマっていうその制作現場とセットの話に対してどう突っ込めばいいかってこうなかなか難しいね。なんかね、内容の話はできるけどさ、
視点をそっちに持っていった方が分かりやすいのかなとは思います。
いやもうなんかほら、これ現場をよく知らないからさ、
まあまあまあまあまあ
怠慢すんなみたいな、なんかそういうなんかね、乱暴に言っちゃうとそうなっちゃったりするなと思って、まあちょっとその辺のうやむやが、
うん、
俺の心のウェブやもちょっと語ってたかなというふうに思います。うん、さあ、そして、野良犬散歩やりました。うん、川沿い歩くって話ですけど、これどうですかね？聞いた人はどう思いますかね？
いや、でも、なんすか？なかなか散歩もできないですし、自分をこう野良犬だと思ってる人も少ないと思うので、うん、
はい、その、ね、ものすごく総括っぽい話ですけど、今回はね、どうだったんですかね？
うん、僕は検索で、まあ、写真を当てはめるために、実際に、あ、どんな川なんだろうなって、こう検索してみて、あ、なるほどね、はいはい、こういう、これが話のね、みたいなところで、納得感がありました。うん、っていう。
なかなかでも、あれだね、こう、現場を、ね、こう、臨場感あるように伝えるのは難しいなと、ちょっと反省して
ました。でも、納得感あったんで、多分臨場感あったなと思うんですよ。
マジで、やった！じゃあ、聞いてみてください、みんな。
うん、
さあ、そして30分読書です。今回はね、まあ、なんか、まあ、アジアの地域でデモを、やっているらっしゃる人たちの、まあ、声と、あと、アジアモユっていう、なんかもうちょっとアジアつながりの、うん、本が二つ並んだ感じで、
うん、
なんか、聞いててね、やっぱこう、何ちょっとその、まあもちろんね、説明っぽい話をしつつも、なんかこう、オレンジさんのこう、なんか、心でこう、なんか迷ってるというか、
うん、
これで自分いいのかなみたいな気持ちがちょっとはみ出てる感じがあったんで、
うんうん、
なんかまあ、やっぱりね、こう、アジアってそういう意味だから近いところの、話をするっていうのは、やっぱ心がうずうずすることなのかなっていうふうにちょっと思ったんで、
うんうん、
まあ、ぜひアジアもいうね、監督編も楽しみだなと思うんですけど、
うん、
まあ ね、同族嫌悪じゃないけど、やっぱ近いところってこう喧嘩もするわけなんですけど、やっぱそこに何かやっぱり自分を見つけることができるのかななんてちょっと聞いてて思いましたね。なんか
個人的にはもう学べることを学びたいって感じですね。他の国がどういう、うん、特に今台湾かな、台湾はどういうものがあって今の現状に至っているのかっていうのと、それで成功してると思われても一方でまだまだ問題は続いているでしょうからっていう、その現状の問題も含めてちょっと見てみたいかなって感じですかね、今は。
はい。さあ、そして最後に、久々のメディア覗きでした。さあ、どうですかこれ、どんな風に皆さん聞いたでしょうか。
僕これ良かったですね。なんか一個テーマ決めて、それこそなんか基本的には結構一人語り系が他のコンテンツは多い中で、なんかこのテーマについてみたいな感じでバーッとお互いに意見を出し合いつつ、それがなんかちゃんと否定にならずに、相手の意見を否定するのではなくて、それぞれの意見を出してちゃんと聞いて、間に入らないちゃんと聞いた上で、こう、うまくこう、重ねていく対話を、みたいな形って今まであんまり、全体通してできていなかったので、僕はこれは、聞いてる方たちもかなりグルーヴ感を持って、聞いていただけるんじゃないかなとは思いますかね。
なんかこういうのや、メディアのぞきね、まあ、今回の形なんかは特に思いますけど、やっぱ聞いてる人がどう思ってるかっていうのは聞きたくなっちゃうね、なんかね。
うんうんうん、
まあね、ツイッターの使い方一つ取ったって全然ね、私とあなたで全く違うじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、自分のことが普通って思っちゃうわけだからさ、
うんうん、
その辺で言うと、本当にメディアに対する関わり方、特にツイッターは本当人によって違うんじゃないかななんてこう最近ね、いろいろ感じたりしますが、まあ、ちょっとその辺の話、雑に受け止められるような話かなと思いました、うん、はい、といった一週間でございました。
はい、
来週もより良い放送をしたいと思います。
より良い放送、はい、
はい、では、タネラジからのお知らせです。タネラジでは、はい、公式サイト、それからポッドキャスト各種、ノートなどで、音声の配信をしておりますので、自由に皆さんお聞きいただければと思います。まあ、ポッドキャストにね登録していただけるとありがたいというところでしょうか。それからツイッターもやっております。ツイッターの方ではですね、あ、これちょっと言い忘れたなんていうイベントなども時々投稿したりしておりますので、そちらも見ていただければ、あとね、オレンジさんのツイッターも見ていただければというふう
に。そうですね、本名岩崎でやっております。お願いします。
はい、はい、では今週の曲をご紹介させてください。オレンジさんお願いします。
はい、今回はですね、ジェイブコブ・コリアーというミュージシャンですね。1994年生まれ、まあ今25歳の、イギリス・ロンドンに拠点のあるミュージシャンでございます。まあ本当に、グラミー賞もね、撮ってたりとか、まあものすごく世界中でも人気あったりとか、日本にも2年に1回ぐらいかな、来日してくれたりとかして、かなり親しみがあるミュージシャンでもあるんですけど、この、コロナ禍のタイミング、つい最近、出した曲でございます。 All I Need with、ハリア&ティードラーサインかな、 まあ、あの、外から、シンガーの方とか、ミュージシャンの方を招いて、一緒に作った曲なんですけど、まあ、ジェイコブ・コリア自体がもう、いろんな楽器を一人で使って、多重録音で、まさしく、まあ、デスクトップミュージック、自分の家で全部作れるような、方なんですけど、うん、それに加えて、まあ、もともとね、声も低くて、めちゃくちゃ声も歌も上手くてっていう人なんですけど、それに加えて他のミュージシャンが重なった時のこの音の豊かさというか、この、深みみたいなものに圧倒される曲でしたし、途中からものすごくね、踊りたくなるような曲なので、こういう時期にもぴったりな曲なんじゃないかなと思います。ということで、ジェイコブ・コリアで、はい、All I Need お願いします。
はい。ということで、タネラジはここまででございます。お聞きいただいて本当にありがとうございました。はい。では、お相手は、くすばゆみさんのジャイアントスカイリバー、最高でした。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。